柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今日は桃の節句ひな祭りでしたけれども、素敵なゲストをお迎えしております。今夜のゲストは
俳優の森山純奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。素敵なね、今日は若い方をお迎えして、後でゆっくりお話を伺うとしまして、早速今夜のワインのご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、本日ご用意しましたのはシャトーメルシャンマリコ・ソービニョン・ブラン・ミッドナイト・ハーベスト・バレル・ファーメンテッド2022というワインです、
はい、
ワイナリー限定のワインなんですけど、うん、これこの間ちょっとウトさんと
行きましたね、
マリコワインに、はい、
ミッドナイト・ハーベストっていうのがね、あの深夜に積むんですよね。
そうです、ね、
まだ飲んだことないので、
はい、どうぞ
楽しみにしてます。
ジュナはね、未成年なんで、はい、今日はジュースで、
ね、
は
い、ジュースで乾杯で
乾杯したいと思います。
では乾杯。
乾杯。
あー、いい香り。
うん、自分はあのこのマリコ・ソービニョン・ブラン大好きなんですけど、
はい、
もう本当今までの日本のワインのこうなんか常識がひっくり返るような果実味も酸も厚みがあってですね、本当美味しいワインなんですけど、これあのソビニョンブランでもオークダルって5ヶ月の育成をしてということで、グレープフルーツのような柑橘系の果実やピーチなどの果実感、樽発酵のバニラナッツなどの香りがバランスよく調和していると、いうことなんですが、
そうですよね、香り、はい、酸味でちょっと樽化って全部がすごくバランスが良いですよね、
はい、
う
ん、今日それで合わせるおつまみなんですけど、
はい、
久しぶりに缶つま戻ってきまして
缶つま
小あゆ、あゆのちっちゃい小あゆの油漬けをご用意しました、はいはい、これなんと岐阜県産なんです、国産なんですよ。
あ、
ね、相変わらずこの缶詰ってすごいなと思いますね。
あの岐阜のね、長良川あたりには鮎がたくさんいますからね、
はい、で、あのこのちょっと鮎を用意したのは、この樽由来のこの香りとか染めんと
合うかもしれないですね、
ということでちょっとご用意してみましたが、
うん、
ちょっとまとめて出しちゃいますね、
はいはい、このね、ラッピングには小鮎って書いてますけどね、血鮎って言ったりもしますけど、まあ、
ね、
あのオイルサーディンみたいですね、
はい、
うん、オイル漬けかな。
そう、
ありがとうございます、
はい、ジュナもお酒は飲めないけど、
ありがとうございます、
食べてみて、
じゃあ、はい、お先にいただきます。うんうん、
どうですか、鮎好きの
う
とさんとしても、
うん、鮎大好きなんですけど、ちょうどね、あの鮎の苦味もきちんと残ってて、
はい、
もっとなんかあのオイルっぽいかなと思ったら、そんなことないよね。
はい、
ね、さっぱりしてるね。
はい、うん、さっぱりしてます。
うん、
これとミッドナイトハーベスト合いそうだな。
まあ、苦味はちゃんとありますね。
はい、
あの嫌な苦味じゃないですよね、うん、鮎独特のすごくなんていうのかな、爽やかな苦味というか、
これ美味しい。
うん、いけますね、これね、
合いそうですね、ワインと。
うん、なんかね、うん、このワイン、まあ、この鮎の苦味と、
うん、
この鮎っぽさをすごくこうすっきりさせてくれるんですが、
はい、
メーカーではこのワインとシーザーサラダ、カプレーゼとか、
はいはい、
バジル風味のパスタを合わせるといいというふうにね、相性をご説明されてますが、
うんうん、
いろんな食べ物、食材に合いそうですね。
はい
はい、
あの鮎でもとても合ったと思いますよ、
はい
はい、
では飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。そして、改めて今夜のゲストをご紹介いたします。俳優の森山純奈さんです。
皆さんこんばんは、森山純奈です。よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
お若い俳優の方がまた今日も来てくれましたけれども、2006年1月19日生まれということで19歳ね、
はい、
ということで先ほどもちょっと乾杯ワインはご遠慮いただいたんですけども、
はい、
なんと特技は極真空手、
はい、
9歳からやっていますと。
はい、そうです、
ね、ご出身は東京なんですね。
はい、
はい、で今はもう俳優メインでお仕事をされているということで、
はい、
どうしてまた俳優を目指されたんですか。
私が俳優を目指したきっかけは、好きな女優さんがいてその方に影響を受けて、
はい、
私も人に何かを伝えられる人になりたいなって思い中学2年生の頃から目指し始めました。
その中学生の頃っていうのは何か演劇部に入ってたりとか。
中学生の頃はあのモデル、キッズモデルをさせていただいていて。
そうなんですね、
はい、
あ、じゃあ一応まあそういう人前に出るような経験とかはしておきながら、
はい、
好きな女優さん言えるんですか。
吉高由里子さんが大好きです。
なるほど、ね、うん、はい、素敵な女優さんですね、
はい、
はい、吉高さんの何かこう出られてたなんか映画とかテレビ作品とかは結構チェックをしてたりするんですか。もう
全制覇して、
あ、
吉高さんみたいになりたいなって日々精進してます。
はい、で実際に、まあ、俳優業をやり始めようというか、まあお稽古も含めてですね、
はい、
やり始めたのはいつ頃からなんですか。
もう中学2年生ぐらいから演技の勉強を始めました。
あの何かスクールとかに通ったり。
そうです、
はい、
あのアカデミーエンターテインメントの演技レッスンを学ばせていただいてました。
もう中学生の頃から。あ、そういうふうに中学生ぐらいから入る子もいるんですか。
そうですね、あの小学生から入る人いますよ。
あ、そうなんですね、はい、それはもうそういう子役とかだいたいそれぐらいの年齢の役が必要だからってことですか。
うん、そうですね、まあ、子供の頃からやってるとその吸収も早いですし、多感な時期なんでこう表現がこうやっぱ豊かになるんですね。子供らしさとはまた別にですね。
なるほど、
まあ、そういった経験して今にこう至ってる。だからやっぱり彼女はそれだけこう子供自体の感受性でこう受けたものと大人になってから感じたもの、うん、両方こう根底にあるんで多分いい芝居できると思うんですよね。
おー、ハードル上がってますね。
そうですね、頑張ります。ありがとうございます。
でも、まあ、その頃っていうのはまあ未成年なわけじゃないですか、
はい、
そういう子たちが入ってくるときもちろん親御さんがやっぱりね、ご承諾というか。
そうですね、
連れてこられるパターンの方が多いわけでしょう、
はい。まあ、未成年は全部あの親の承諾がないと。
もちろんそうですよね、はい、ご両親はどうだったんですか、そういうことに関しては。
だいぶ前向きに応援していただいていて、
うん、
やりたいことはあの最後まで頑張れるならやってもいいんじゃないって言っていただきました。
あ、ちなみにあのご兄弟とかはいらっしゃるんです。
2歳上の兄がいます。
でお兄さんはそういうお仕事関係ではなくて。
ラッパーやってます。
お、そうなんだ。
、はい、
ラッパーやってんの、
はい、
初めて聞いた。
ヒップホップやってます。
そうなんですね、はい、あ、じゃあ比較的その音楽とか演劇とかそういうのに対してご両親はまあね、
前向きで、
前向きというかね、はい、あの強力な感じだったわけですね、
はい、
で、まあ、アカデミーに入ってそこで初めて柿崎監督とお会いして、
はい、
第一印象聞いてみましょうか。
どうぞ正直に。
存在感がすごかったです。
存在感、
入ってきた時の空気感が一気にバッて変わる。
ピリッとも
う引き締まる感じになります、うん、
指揮官入場、舞台気をつけみたいな感じでね。自衛隊みたいな。そうですよね、僕も一度あの監督のねお稽古の場に見学に行かせていただいたことあるんですけど、
はい、
もう監督が入ってきた瞬間のピリッとした感じだね、
はい、
すごい緊張感で皆さんやってますもんね、
はい、
うん、でじゃあ監督と一番最初に会ったのが15歳ぐらいの頃。
16歳じゃなかった。
16歳です、ね、はい、
16歳
じゃあ、まあ、3年ぐらい前か。
そうですね、はい、3年ぐらいじゃ監督の下で勉強させていただいてるっていう感じですかね、
はい、
その間に何かテレビとか何か出られるチャンスは巡ってきたんですか。
はい、ミッドナイトというショート
ドラマだね。
ショートドラマ、
うん、
はい、
うん、
出演させていただきました。
アップルが全世界配信向けに作られた世界各地の名監督を起用して、
うん、
その国というか地域ごとに作ってる動画なんですけど、
はい、
だからすごい再生回数ですよ、
うん、
多分1000万回超えてるんじゃないですか、
ね、はい、その時 その日本のバージョンに
日本のバージョンは三池崇史監督が撮ったんですけど、
はい、
日本というかアジアバージョン、
アジアバージョン、はい、はい、
に彼女は出演してます。
それはどこで見れるんですか？
どこでも携帯でもパソコンでも何でも見れます。
でもそれ緊張しました？
緊張しました。
まあ周りもね、初めて会うような俳優さんだったりするでしょうしね。
はい、
うん、
あとね、帰ってきたホタルも出てくれたしね。
はい、
あ、なんかあの演劇の監督の、はい、その時は何役で？
なでしこ隊
のね、
なでしこ隊のね、はい、女性との役で。あ、そうだったんですね。まあおよいろいろとまだまだね、あの根掘り葉掘り聞いてみたいところありますけど、は
い、ありがとうございます。
一曲ここでお送りしたいと思います。で、今日はですね、ゲストの森山さんからリクエストをいただきました。曲の、紹介と、まあ、選んだ理由なんかも教えていただいていいでしょうか？
私は岡本真代さんのトゥモローを選ばせていただいたんですけど、
はい、
日々の生活の中でやっぱ嫌だなって思うこともあったりするんですけど、その思いに立ち向かう強い心を教えていただいた歌になります。
はい、
くよくよせずに負けない心を常に持っていきたいなって思ってます。
まあ、自分に対する応援ソングですね。
はい、
それではお送りしましょう。岡本真代のトゥモローです。ということでお送りしたのは岡本真代さんのトゥモローでした。はい、いやいい歌ですよね、改めて聞くとね。
そうですね。
でも2006年生まれだからドンピシャじゃないですもんね。
じゃないです ね、はい、
もうどちらかというと僕らの年代よく知ってるかなぐらいのね曲ですけれども。でもまだそういうね、若い人たちがこの歌いいと思ってなんか受け継いでもらってるっていうのも、歌っていうのもすごいですね。
うん、やっぱりそうですね、こういう瞬間にやっぱり世代をつないでる歌ってあるんだなって感じますね。
ね、
うん、
さてジュナさんにね、あのいろいろとまた聞いていきたいんですけど、実は柿崎監督が脚本演出プロデュースを務めている舞台明日の歌異郷の桜が、来週ですか、
はい、
3月14日金曜日から、3月16日の日曜日まで公開となるんですけど、この舞台にご出演されるということなんですね。
はい、はい、そうです。
改めてこの舞台の中のご紹介をいただけたらと思います。
はい、明日の歌は現代に蔓延したコロナから始まったお話になります。商店街の人々のさまざまな人間模様をハートフルな形で皆様にお届けしている舞台になります。
はい、
一部のキャストが公演代わりキャストとして出演しておりまして、初めてスペシャルゲストをお招きしての舞台となっております。幕が開くまで誰か出演されているかわからない、そんなワクワクドキドキした舞台となっております。
はい、
でこれあれだよね、明日の歌は3回目になるんだよね。
はい、
3回目っていうか、同じ作品を3回続けたんではなくてシリーズで、
はい、
やって最初から出てんだよね、ジュナはね。
そうです。
そうですね、2022年、2023年に同じ明日の歌という、はい、演劇名で、内容は違うんですね。
内容は異なります。
でこれ続きものになってるんですか？
そうです、続編続きものになってまして、
うん、
まあ、これで一応最後ということで、
はいはい、はい、一応流れでね、
はい、
で舞台は、下町の商店街、
はい、
まあ、そこでの人間ドラマをいろいろこうやってるわけですね。
はい、
でジュナさんの役どころは、
日村青果店の一人娘の日村しおり役を演じさせていただきます。
青果店、お菓子屋さんね。
八百屋さん。
青果、そっちの方。
そっちの方、
はいはい、八百屋さんの一人娘さん。
はい、
うん、で、まあ、どこまで聞いていいのかね、わからないですけれども、
まあ、ネタバレしない程度、
ね、程度に、はい、
はい、
まあ、八百屋さんの娘として何ですか、八百屋を継ぐか継がないかみたいな、そんな話も出てくるんですか？
そうですね、お手伝いをするかしないかっていう、
あ、
お店の、
はい、
はい、
で一応役の年齢というのは自分の今の年齢と変わらないような感じ？
今回はそうです、19歳。
19歳の役なん
ですね。ぴったしです。
ぴったしの、うんうんうん、はい、うん、まあ、ご自分でやっててね、どうですか今回の舞台っていうのは？
自分にすごい合うなって思ってます。
すごく監督を凝視しながら。
いや、やっぱりまあ、脚本書くときに、まあ、よく当て書きというんですけど、本人イメージして書くとやっぱりそっちに寄ってくるんですよね。
あ、なるほど、
喋り方とかですね。
うん、
でもやっぱりそれだけじゃなくて、こうちょっとチャレンジさせたいこともあるんで、これは難しいだろうなと思うセリフとかをこう入れながらやりますけどね。
あ、なるほどね、はい、あ、そっか、前に監督からもちょっとお聞きしてたんですけど、この明日の桜は若手の俳優さんをまあメインに起用してる作品なんですよね。
そうですね、若手育成プロジェクトっていう、そういうプロジェクトでやってますんで。
じゃあその脚本とか演出も、はい、まあ、ただ単に、まあ、エンターテインメントとして見ていただくというよりは、今おっしゃったように配役の一人一人をちょっともう少しこういうことをやらせてみようかなとか、
ああ、もうたくさんあります、そういうのは。
結局まあ教育の一環的な要素も強いんですね。
強いですね、はい。
これでもあれですね、私なんかやっぱりあの監督のところのカートエンターテインメントの俳優さんに何人か推しがいるのでその彼ら彼女たちがどういう演技をするのかなっていうのを見に行ったりするとかね。
そうですね、
で、まあ、この若手の頃から応援してもらいたいですね、なんかね。
いや、本当そうです。もちろん芝居演技という面で鍛える場でもありますし、まあ、あの大勢のお客さん見えられるんで、はい、そういう方たちにね、こうぜひともこうファンとして広がっていただきたいという思いもありますんで、
はい。お稽古ってないつぐらいからも始めてるんですか？
2月の6日から顔合わせがあって、はい、7日から稽古が始まりました。
もうずっと7日からやりながら、
はい、もうですから今はもう最後の終盤戦って
仕上げですよね、
はい、
あ、まあ、お稽古しながらあれですけれども、やっぱ難しいというか、ここを見てほしいなっていう、なんかあります？
そうですね、まあ、シーズン3にはなるんですけど、
うん、
まあ、初めて見ていただく方はもちろん楽しんでいただける話となってはいるんですけど、
うん、
前作見ていただく方はもっと楽しんで見ていただけるんじゃないかな。
すごい模範的な回答が来ました
でも僕前作見てないから、
はい、
あのちょっと当日ね、3日間の間にどっかで見に行きたいなと思って。
ありがとうございます、
今監督にもお願いしてるんですけども、
はい、
僕ジュナさんのどこを見たらいいですか？どの辺とかって言える範囲であります？
心の変動を見ていただきたいです。人に対してのなんか対応みたいな。
なるほど、
はい、
このね、時間の中で変わっていくか、
はい、
そういうのをうまく演出してるわけですね。
頑張ってます、
演技をね、はい、楽しみになってきましたねどうですか、でも監督として見ててこのジュナさんは。
いや、あのすごく頑張ってますし、才能のある子ですし、
うん、
あの今ね、あのさっき模範的な回答って言ってましたけどまあやっぱり若い頃は、まあ、みんな大体おおむね自分を見てほしいんですよね。
うん、
そこから入りますんで、
はい、
でやはりそれであの作品のどこを見てもらいたいっていう気持ちにだんだん変わっていく。それはやっぱり作品とつながりができればできるほどそういう気持ちが出てくるでしょうから。
なるほど、
まあ、この若さにしてそういう境地が少し出てきたということ
お
いいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
褒められましたよ、
はい、
これもますますハードルが上がってきましたね
頑張れますま
た。いやでもね、楽しみにしてますけれども、
はい、
では改めてですね、明日の歌異郷の桜のご紹介をお願いいたします。
はい、公演期間が2025年の3月14日から3月16日の全5公演となっています。公演会場が中目黒の金ケロシアター、中目黒駅から約8分ほどの場所になっております。チケットは EC サイトカンフェティで販売中です。公演に関するお問い合わせはカートエンターテインメント03-5432-7588 までお問い合わせください。公演時間や公演代わりキャストに関しましてもカートエンターテインメントウェブサイトをご覧ください。
はい、それでですね、ここでちょっとあのリスナーの皆さんにプレゼントといいますかね、
お
ペアで一組の方を舞台にご招待させていただきたいというふうに思っております。
いい
ですね。まあ、今日3日ですので、締め切りが7日ですかね、7日にさせていただいて、はい、当選はですね、発想を持って返させていただきたいと思いますが、ぜひ皆さんふるってご応募いただければと思います。
はい、
FM 世田谷のメールの方にぜひご応募くださればと思います。
はい、ご希望のですね、日時を書いて、はい、
そうですね、
メールをいただければチケットの発送を持って、返させていただきたいと思います。
はい、FM 世田谷のメールはですね、834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。
はい、では最後にもう一曲ですね、お送りしたいと思いますけれども、こちらも森山純奈さんからリクエストいただきました。
2曲目に私が選ばせていただいたのはリトルグリーンモンスターさんのいつかこの涙が、本当にこの曲は私に合った歌だなって勝手に思わさせていただいているんですけど仕事をさせていただく中で同じ夢を追いかける仲間がいる、撮影現場はみんなが一致団結し心を一つにしながら最高の作品を作る、その背中を知ってくれた歌でした。
素晴らしい紹介をね
それではお聞きください、リトルグリーンモンスターさんでいつかこの涙が。
柿崎雄二と戸隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン、マリコ・ソーヴィニョン・ブラン、ミッドナイト・ハーベスト、バレル・ファーメンテッド2020、いかがでしたでしょうか。
いやもう監督がおっしゃったように、はい、全てが本当にバランスのいい完成度の高いワインですよね、うん
はい
うん、ちょっとねジュナさん飲めないのは残念ですけども、
はい、
いや本当日本ワインここまで来たって感じです、
うん、
はい、シャトーメルシャンはウェブサイトもございますのでぜひチェックをされてみてください。
それではジュナさん最後にリスナーさんに一言どうでしょう。
はい、柿崎監督はじめキャストのみんなで頑張って舞台を作り上げているのでぜひ皆様に見ていただきたいなって思ってます。
もう直前ですからね、
はい、
もう最後の調整でね頑張っていただいて、まあはい、健康にも気をつけて3日間大変でしょうけど、
はい、ありがとうございます、
はい、3月14日から16日までの3日間の公演ですのでぜひ皆さんいらしてください。
はい、お待ちしております。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetakaya.com 834@fmsetakaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
内向防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは
俳優の森山純奈でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。